の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今日も先週に引き続き、梅畑オーナー制度の担当、広井翔太さんにお越しいただきました。広井さん、よろしくお願いします。
お願いします。
前回は、まあ、前々回にお越しいただいた時のオーナー制度についてのお話の復習や、今どんな活動をされているかっていうふうなお話をしたんですけども、
はい、
先週は最後、お客様のオーナー様のために今こんな風に梅のネットを張ったよとか、そんな話をいろいろ聞いたんですけども、まあ、その続きを、はい、今日はお願いします。
はい、はい、わかりました。
前回は、梅仙人も交えてネットを引いたり、梅をその収穫するための流れ的なことだったんですが、その後そのオーナー様のところにたどり着くまでの梅っていうのはどんな風に。
ネット式からまあ始まるんですけども、
はい、
それがまあまたちょっと結構、まあ、半日ですかね、半日で終わるんですけども、まあ一苦労で、まあ、慣れてる方はもうちゃっちゃっとやるんでしょうけど、3人でやったんですけども、教えてもらいながら、あまり慣れてなかったもので、青いネットを張ってつなぎ合わせて、そこをまあ塗っていくんですけども、斜面なんでまあやりにくいっていうのもあるんですけども、で木も生えてますね。まっすぐなかなか張れないんですね。でまっすぐ張らないと、まあ、前回仙人さんも言ってたんですけども、ネットがずれてきてまた縫い直しということになるんで、二度手間と三度手間になってしまうんで、もうその時はもうまだ梅雨も入ってなかったんで、でもなんせ暑くて。
そうですよね、今年お天気も暑かったりね、雨が降ったりっていう感じですもんね。
そうですね、はい。
でその後っていうのはどんなことをされるんですか。
そうです、その後はまあちょっと時間あって、実がなるまでですね、収穫始まるまでちょっと待って、でもう実が落ち始めたら、まあ、その前に青梅収穫もあったんですけども、実がもう大きくなってきましたら、青梅を手盛りでいちいちちょっと盛りでったんですけども、でそれをまあオーナーさん用に使って、でまたそれが今度黄色く色づいてきて、木から落ちるようになったら、また
完熟
芽ですね、それをまたネットを敷いてるんで、そこに落ちた梅を全部、収穫しに行きます。
でそれっていうのは、離れてるそのオーナー様に、前回もそのフェイスブックや何かでいろいろお知らせしてるっていうことだったんですが、
はい、
写真とかを送られてるんですか。今日はこんな活動したよみたいな感じです
か。そうですね、それはもう毎日一応ブログという形で、はい、まあ、報告はさせてもらってるんですけども、定期的ですね、まだメルマガとかもと発信してますんで、はい、そこでまた報告もしたりとかやらせてもらってます。
どうですか、オーナー様の反応というか、その活動されてるのを見て。
そのやっぱ Facebook が一番ね、あのリアルタイムでできますんで、
そうですね、
そういう方はまあ写真とか投稿するとそれに対してコメントくれたりとかはしてくれます。
そういう風なやり取りいいですよね。
いいですです。あの例えばね、今の状態をリアルに相手に伝えられるっていうのは、あの非常にいいんですよ。あのこの梅も なんだけども、あの緑とか、あの梅がこんなに大きくなってくるよって、昔あの僕はあのインターネットで一番最初できた頃に、
はい、
あれであのライブカメラでずっと
夜もっていう、
ね、そうあれを振った時に、あの会議中に梅の花を見て心癒しましたと。で今晩帰ったら梅酒を買って帰って、家内と二人でその梅の夜の梅の花を見ようかなって、金の一輪咲きかけてると今日は咲いたよとかね、リアルにその東京でそれ見てたっていうのは喜ぶ人が、お、あの一人バンクーバーで一人それを見てた人もあってですね、まあ、非常にこの今の電波を利用した、まして、まあ、あのツイッターとか、あるいはそのフェイスブックとかで即刻そのやれるそのメンバーがそこに集まってきてるっていうのはね、ネゴでもないね、こちらの こう気持ちを伝えることができるんですね。いいですね。
そうですね、はい、嬉しいです、はい、
なんかあれですよね、一言でオーナー制度っていうとなんかね分かんないって方もいらっしゃいますけどね、中身を聞くとね本当にすごく行き届いたその情報のね、うん、発信とやり取りというか交流があるように思いますね。
そうそう、だから今おそらくやられようとしているところは、うん、従来通りのオーナー制度とちょっと違うところを見受けられるんですよ。
そうですね、
あの気持ちがね、はい、そこに乗っていくっていうんかな、あのソロ版だけじゃない、うん、計算機だけじゃないものが、うん、そこに乗ってお客さんにできるという形が、うん、あのやられようとしているところを見たときに心がちょっと明るくなる、うん、ギスギスしてないっていうところが教えておこうかなっていうね。
そうですね、うん、なんかすごくお客様と近いっていう風なイメージが私は聞いてて思うんですけど。
そうですね、それがまあ全員、まあ正直全員の方とそういうふうにつながれればいいんですけども、うん、まあ、それが今当分の目標なんですけども。
そうですね、はい、自分がオーナーだったら自分がどんなもののことのオーナーになっててどんな状況なのかっていうのがすぐに分かるっていうのは、うん、見るだけでもあ今こんななのねっていうのが分かりますもんね。
本来の職の職人として伝えられる一つの道のりかなっていうことを期待はしてるんですよ。だから僕としても 1000人としてみてももう70ですから、うん、うまくいけばですね、うん、彼らが成功してくれるっていうことがあのうまくいってみんなが喜んでもらっていくっていうことが僕の次の段階の70からの向こうの農業の姿なんですよね。一線ではやれませんから、もうこれからあと75になって免許証を返納せんないような時期になっていったら大戦でやれませんよ、うん、しかしそこを引き継いでくれる人があればそれをもっと効果的に水田とか空間の畑とか、うん、あるいは小屋とかを頻繁にこう利用してくれてね、うん、そこで一つの新しい夢をやってくれるんじゃないかなっていう、そのちょっとよくもわからないんだけども、うん、あのそれを期待してですね。
梅仙人見習いですね。
そうですね、はい、
平井さん、
はい、そうですね、
いずれは梅仙人と呼ばれるんですね。
そうですね、そうなってるかもしれないですね。
ですね。他にはどんな風に。
そうですね、まあ収穫終わってからすぐ終わってからじゃないですね、収穫中に、うん、もうすぐ梅ジュース作り始めたんですけども、はい、それをもうまず最初のオーナーさんの、まあ、商品オーナーさんに届けるものなんですけども、それをつい先日完成しまして、7月の、まあ、頭の方にちょっと発送させてもらって、はい、でまたそれもフェイスブックなんですけども、一人よくやり取りしている方から、まあ、その逆に投稿っていうんですかね、写真アップしてもらいまして、
あ、こんな届いたよっていう感じで、
届きましたっていうのと、これは美味しいって言って、そういうような投稿いただきまして、まあ嬉しかったですね、やっぱり正直に。
そうですよね、はい、その梅ジュースっていうのが梅畑オーナー制度の第1号っていうかの贈り物だったんですか。
そうですね、
あー、はい、すごい。
表札みたいなのは何でした。
あれは、オーナーさんの証明書っていうんですかね、特典、うん、まあ、最初の特典です
ね、入会状態。あ、梅の木を割ってね、うん、あれ綺麗に字があんたが書いたんですか。なんかね、あれ綺麗にこうしてましたからね、あの梅の木なんかでも、あの使い方によればあんな形になるかなと思って。
それは特典だったんですか。
そうです、入会された方に、そのオーナー証明書、賞状みたいなものと、はいはいはい、梅の木で作ったフレーム額ですね、
すごい、
送らせてもらったんですけど、はい、それはちょっと話してなかったんですけども、はい、そういうのも送らせてもらいました。
そういうのは、一括りにしてこんな活動してるよっていうのはどこで見れるんですかね。例えば福梅本舗さんの、はい、サービス内容じゃないですか、はい、福梅本舗さんのホームページから梅畑オーナー制度っていうのが見れるんですか。
そうですね、ホームページから、福梅本舗のホームページからオーナー制度の、リンクに入ってもらえれば、もう、まあ、Facebook にも Twitter にも全部、
あ、そうなんですね、
行けるようにはなってますので、まず、ホームページ行ってもらえればと思いますね。はい、
みんなから期待されてるっていうのかな、うん、僕も農民と農家として期待してるっていうか、新しい分野が開けてくるんじゃないかなっていうね、うん、
そうですね、
そしてあの田舎と都会を結ぶ、大きなその、あの都会を結ぶ会っていうか、都会を結ぶ一つのルートができるんじゃないかなっていう、
そうですよね、
うん、そういうことをね、期待、寝ても覚めても期待してるんです。うん、
その梅仙人見習いさんの広井さん、
はい、
あの 今後もこの梅畑オーナー制度っていうのは、はい、今梅ジュースじゃないですか、
はい、
で、その新梅っていう形で梅干しが送られたりするっていうのは時期がいつぐらいに？
そうですね、梅干し前回ですかね、仙人さんも、
はい、
梅干しとして出来上がるのが味が、まあ、
はい、
馴染むのが10月以降、はい、まあ、それをめどにうちも10月以降に梅干しは送らせ、10月ですね、最初10月に送らせてもらう予定にはしてます。
でその他にもいろいろそんな贈り物をしたりとか、活動なあの、サービスとか、
そうですね、
みんなでこうなんかっていう企画っていうのは、まあ、これからもちろんあるんですよね。
はい、企画も一応2ヶ月に1回ぐらい、まあ、計画もしてますので、また事前にオーナーさんには、お知らせはさせてもらいたいとは思ってます。
まあ、もちろんね、都会だけではなくね、和歌山県内の方がオーナー様になってもいいんですもんね。
そう
ですよね。
トウモロコシ作ったりね、梅の木の間の旗で大豆を作ったり、もう黒大豆もまたここで巻こうと思ってね、
あ、
だから今臨時作りして、だからその奥へ入っていけば、空いてるところの空間をどう利用するかっていうのをオーナーさんも、オーナーさんじゃなくて入ってくれる人も、一緒にこう考えて、ナスビを作りたいんだとかって言って植えとけば結構取れますしね。
そうです
ね。だからそういう世界もルートができればもっと楽しい一つのあれができるんじゃないかなっていうことはね、
まあ一括りにはできない、これからもそんないろんな夢とか目標とかそういうこと、企画も含めていろんなことがあるんですもんね、これからね。
だからこちらもできるだけのことは協力とね、知恵が働ければなんとかその空間を利用することを、できたらなとは、僕自分自身もね、井上さんにこういうことやったらどうやとかね、と思ってるんですけどね。
まあ、梅畑オーナー制度っていうのは担当広井翔太さんともお一方いらっしゃるんですもん
ね。はい、そうですね、今日はちょっと残念ながら聞けないんですけども、はい、
またね、
は
い、ぜひまた新しいこんな企画があるよとか、なんか楽しい話があったらまたゲストに来ていただけますか。
はい、こちらこそお願いします。
はい、梅仙人見習い、
はい、
ひろくんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は梅畑オーナー制度担当の広井翔太さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。